さて、今日のディープダイブ、始めていきましょうか。今回は政治哲学、その核心に迫ってみたいと思います。それが、今の地政学的な緊張とどうつながっているのか。あなたが共有してくれた資料をもとにですね、この一見すると複雑な国際関係の裏にある、考え方を解き明かしていきましょう。ちょっと難しそうですか？いやいや、きっと面白い視点が得られますよ。
はい。今回のミッションは、その資料から大事なポイントを抜き出して、なぜ国と国の間でああいう対立が起こるのか、その根本にあるロジックですね。それを理解することです。政治哲学って、ただの理想論じゃなくて、権力とか対立っていう、現実をどう捉えているのか、そこがポイントかなと。
なるほど。じゃあまずは基本から、道徳哲学っていうのは、個人としてどうよく生きるかを問いますよね。それに対して政治哲学は誰がどうやってルールを強制できるのかっていう、なんていうかもっとドライな問いから始まると。
そうなんです。その公的な強制力。ここが重要で、その正当性ですね。個人の良心の問題というよりは、集団のルールとそれを守らせるための力、つまり権力に焦点を当てるわけです。資料でも政治っていうのは、ある種の道徳的な要求をみんなが従うべき法的義務にこう変える力があるんだって点が強調されてましたね。
ああ、なるほど。個人的にこれは悪いことだよねっていうのと、社会的な罰が伴う犯罪になるっていうのはレイヤーが違うみたいな。
まさにそういうイメージですね。
そして資料で中心になっているのが政治的なるものという概念。これは普段の政策論争、ポリティクスとか言われるもののもっと奥にある避けられない対立の次元を指すと、
ええ、
カール・シュミットによればその本質は友と敵を区別することにあるという話でしたね。
そうですね。ここでシュミットが言う敵っていうのは単なる競争相手とか意見が違う人とかじゃなくて、もっと深刻な自分の存在そのものを脅かすかもしれない存在という結構強いニュアンスなんです、でこの区別が究極的には戦争の可能性にまでつながっていくと、シュミットが特に警告したのは、自由主義がですね、敵を絶対悪みたいに道徳的に断罪してしまうことで、かえって戦争のエスカレーションを止められなくする危険性なんです。
ああ、正義のための戦いっていうのが逆に歯止めをなくしてしまうということですか。
そういうことです。ルールなき殲滅戦になりかねないと、そういう危うさを指摘してるんですね。
なるほど、なるほど。正義という言葉の裏側というか、一方でシャンタル・ムーフという人も対立は避けられないと考えてる。でもシュミットとはちょっと違う捉え方をするんですよね。
ええ、ムーフはそのシュミット的な敵とは区別して敵対者、英語だとアドバサリーですね。この概念を提唱します。
敵対者ですか。
はい、これは相手の存在、その存在理由自体は認めるんです。その上で政治的な目標とか価値観をめぐっては徹底的に争う関係、これを彼女はアゴニズム、討議的幻影主義と呼んでいます。
アゴニズム、討議的ですか。なんかスポーツのライバルみたいな感じですかね。
ああ、近いかもしれないですね。ルールの中で相手の存在をリスペクトしつつも本気で勝利を目指すみたいな。
むしろ合意ばっかりを求めようとすると本質的な対立が見えなくなってしまって、それがかえって不満としてどこかで爆発する。例えば最近よく聞くポピュリズムの台頭なんかも、そういう抑圧された対立が現れたものだというふうにムフは見てるわけですね。
そういう解釈ができますね。ただ重要なのはムフの理論でもこのアゴニズムっていう秩序を維持するためにはやはり境界線は必要だと言ってる点なんです。つまり共通のルールとか民主的な価値観に根本的に異議を唱えるような存在は排除されるというか、その枠組みの中には入れないと。
なるほど。完全に何でもありではないんですね。秩序のためにはある種の線引きが必要だと。
ええ、そうです。秩序には必ず、排除というか、境界設定が伴うということですね。
いやー、この哲学的な視点、今の地政学に当てはめてみると、すごくしっくりくる部分がありますね。例えば、シュミット的な見方でいくと、どこかの国を絶対悪みたいにレッテル貼りしちゃうと、もう対話とか外交の余地がなくなってしまう、そういう危険性があると。
まさにそうですね。正義を振りかざすことがかえって関係を悪化させると。一方で、ムフの視点から見ると、 例えば多極化を求める声、つまり既存の一つの大国が主導する秩序、まあヘゲモニーに対してですね、他の国々が、いや我々のやり方や価値観だって正当なんだと主張する動き、これは一種のアゴニスティックな抵抗と見ることができるかもしれません。
ああ、相手を殲滅しようというんじゃなくて、違うプレイヤーとしての権利を主張している、そういう見方ですね。
ええ、自分たちの場所を確保しようとする闘争という感じでしょうか。
それともう一つ、これも重要だと思ったんですが、国内の結束、これを保とうとすること自体が必然的に外との境界を意識させて対立を生む構造があるという指摘。
ああ、それも非常に重要な点ですね。内部の我々意識、まあ国民的一体性と言ってもいいですが、これを高めようとすればするほど必然的に彼ら、つまり外国人であったり他国との違いが強調されてしまう。結果として不信感とか対立の土壌がまあできてしまいがちだと。
なるほど。国内の秩序を維持しようという努力が皮肉にも国外との緊張を、なんというか構造的に生み出してしまう可能性があるわけですね。
そのいうパラドックスがあると言えますね。内部の平等を追求することが外部との境界線をかえって際立たせてしまうという。
いやー、今回のディープダイブ政治哲学って本当に単なる机の苦論やないんだなと。権力、対立、そして我々と彼らというこのアイデンティティ形成の力学、まさに国際政治の生々しい部分を理解する鍵になるんだってことがよくわかりました。
ええ、地政学的な動きの背後には合理的な国益計算だけじゃなくて、こういうもっと根源的な政治的なるもののロジックが働いているということですね。
対立そのものは避けられないと。
そうですね。ただ問題はそれをシュミット的な殲滅すべき敵と見るのか、それとも無譜的な存在を認めるべき敵対者との闘争、つまりアゴニズムと捉えるのか、ここが非常に大きな分かれ道になるわけです。国際関係においても対立を、なんていうか、過度に道徳化していくのはやはり危うい側面があると言えるでしょうね。
最後にこれを聞いてくれているあなたにもちょっと考えてみてほしい問いがあります。国内の結束を保つ必要性、それと他の国々と健全な関係を築くこと、この二つってどうすれば両立できるんでしょうか。内なる一体感がどうしても外との境界を生んでしまうのだとしたら、共通の敵を設定するっていう方法以外で国境を越えた信頼を築いていく道ってあるんでしょうかね。